ただいまから2025年4月27日復活節第二手術、神の慈しみの手術の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書の8章3節、ヘブル書の8章3節、説教題、キリストの死の犠牲を記憶しながら、キリストの死の犠牲を記憶しながらと題しまして、御言葉の取り次ぎを捧げていきたいと思います。本文をお読みします。大祭司は皆捧げ物と生贄を捧げるために任命されています。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたが、キリストの十字架の、死に至るまでの、そして埋葬に至るまで従順であったということ、それゆえに神は、主なる神は、あなたを、復活させ、昇天させ、神の右の座に着座させてくださったことをありがとうございます。これによってキリストが、永遠の大祭司として、私たちのために祈り、また、ご自身の、肉体を通して、その幕屋を通して神と、の親しい交わりに私たちを開いてくださったことを、感謝いたします。いつもこの、キリストが、を復活させて父なる神との、祈りと交わり、また礼拝を、捧げ続けていくことを大切に、していくことができますように助けてください。キリストの復活を、覚えながら、本日も、私たちに、聞く耳を与えてくださり、心を砕き、神の、言葉を、心に刻むことができますように、委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。本日はですね、その神の慈しみの手術と命名されております。これはカトリック教会で、定められている手術ということになりますね。聖ヨハネ・パウロ2世教皇によってですね、この手術はですね2000年に定められたとのことですね。これ何に由来しているかと言いますと、1931年2月22日ですね、聖ファウスティナ・コバルスカ修道女っていう方が、キリストのイメージを、示されました。でそのイメージはですね、彼女の日記に書かれて、いる通りですね、画家によって、その世界中に普及させられて、現代でもですね、そのイメージの護衛というものがですね、多分結構有名なので、知ってる方も多いと思うんですけどね、流通しております。でそれに加えてですね、このイメージと一緒にですね、護衛と一緒に、イエス私はあなたに信頼しますというね、祈りの言葉を、添えてね、広めるようにというね、命令を受けたわけですね。でそこに由来するわけであります。結構20世紀とはいえですね、そんなに最近ではないかなというね、第二次世界大戦まだ終わってませんしね。でその、キリストのイメージがですね、与えられたイメージがですね、のイエス様がですね、白い衣を着ていたということでありまして、別名白衣の手術とも、呼ばれます。で主はですね、彼女に、ファースティナにですね、罪人は私に近づくことを恐れてはならない、 慈しみの炎は私を痛めつけるほど燃え上がり、注ぎ出されるようにと求めている。この慈しみの炎を人々の霊魂の上に注ぎ出したいんだと語ったと、言われております。まあ、これがですね、神の慈しみの手術が、2000年に定められたことの、経緯でありますね。ちなみに聖ファウスティナ・コバルスのですね、日記はですね、まあ、分厚いですけれども今でも入手することができます。で、まあ、何かしらですね、主と交わっているとですね、神様からいろんなイメージだとか祈りの言葉とかね、与えられるとは思うんですけれどもね、まあ、御言葉も、しっかりであります。その中で神様を礼拝するときに、一番、大切なことは、神様からいろんな恵みを受けました、ね、いろんなイメージを与えられました、約束をもらいました、御言葉を受けましたっていうね、その時にですね、で、まあ、一番それらを包括するのが礼拝ということになりますけどもね、この礼拝するときに、まあ、礼拝しないでね、そういったもうイメージだとかね、御言葉を受けてもですね、吟味が必要ですからね、そういった時にですね、礼拝時に一番、求められる、私たち一人一人に求められることはキリストに対する信仰であります。礼拝時に必要なのは、どっか国家の教会でですね、なされているね、一時的な10分の1の献金でもないですしね、特別指定献金の袋に、まあね、生活にひびが入らない程度のね、お金を余裕を持って入れることでもありませんし、元気な体ですから、まあ、奉仕に使ってくださいということでもありません。やっぱりね、キリストに対する信仰というのは、切実さを伴うものであります。そんな簡単な、表面的な心でね、信じるというよりはですね、じゃあ、苦労した人ほどですね、じゃあもう礼拝をするときにキリストに対する信仰をね、の切実さということを持つことができるかというと、それ逆であります。苦労しようが苦労しまいが、キリストに対する信仰の切実さを、持つことができる方々というのは、神の慈しみに触れた人であります。イエス、私はあなたに信頼しますというね、この祈りの言葉、これを告白することが、できるものは、まあ、その信仰が強い人でね、平気な顔をしている方々、余裕のある方々でもなく、問題ない方々でもなく、家庭環境が悪くてですね、まあ、成長過程でいろんな発達、課題をですね、こなすことができなかった方々でもなく、まあ、ましてやトラウマを持っている方々でもないし、いろんな試練や困難に、あった方々だからなんだかんだというわけではありません。神の愛に捕らえられた人、そしてその神の愛がキリストの死と復活に全て十字架に込められているんだ、そしてキリストの十字架がなさる、私たちに明らかにされるために、神の愛が私たちに触れるために、マリアを通してキリストの受肉に預かったもの、それを信じたもの、この一点に尽きるわけでありますね。まあ、使徒パウロはそのことを、十字架の言葉というふうに言っております。だから十字架の言葉っていうふうに言った時にですね、私たちの、知性的な認識能力、キリストの十字架をの知恵というものはね、その神の復活の御業というのはね、私たちが認識できるものだ、まあ、これを古来からですね、誓いを求める信仰とも言いますけどもね、まあ、知ると書いて解くと書いてね、誓いを求める信仰。神様は決して私たちのですね、まあ、理性っていうふうに大きな事柄を言うわけではないです。なぜかというと、まあ、グレーゾーンだとか発達障害とか現代においてはね、 まあ、精神障害だとかそういう、心的機能の一部が本当にダメージを受けている、病人の方々が大勢おられるからです。そういった方々が、こう理性的なね、能力を持ってしてね、理解力を深めて信じるっていうことをこう、説教の中で言われるとですね、教会の中でこう死牧されてしまうとですね、やっぱりちょっとこう窮屈になってきますしね、わけが分からなくなって混乱してしまったりとか、追い詰められたりするかと思われます。でもイエス様は、病を持っている人たちに対してもね、それが、精神的な病であろうが霊的な、ダメ攻撃を受けている人であろうが身体的なね癒しを必要としている人であろうが霊性心体ですね、霊魂、まあ、体っていうふうにね天山の啓示では書いておりますけれども、それら一切に祝福と平安があるようにと言ってですね、解放と癒しの御業を行ったのがイエス様であります。だからその、キリストに、もっともっとこう見せられて引き寄せられるためにはですね、引き寄せ招かれていることに気づくためにはですね、私たちは何をもってして、近づくことができるかというと、キリストを通して神の愛を知るということであります。キリストの十字架を覚えながら、神の愛を、味わうということですね。そしてその神の愛が自分自身の中で、精霊によって泉のように湧き上がってき始めたらですね、霊性において攻撃を受けている人も心理的なね、心理において心において障害を持っている人も肉体において何らかのハンディキャップを持っている人でもね、神の愛っていうのは泉のように湧き出すものなんですよ。そして私たちは他の人たちのことはもうはっきり言ってどうでもよくなる。自分自身が神に愛されているというね、キリストが命を投げ出すほどまでに愛されているところにね、固く立つわけでありますね。まあ日本においてですね、以前ですね、関東大震災ということが、起きましたです。まあ私も詳しい事情は知りません。まあいろいろその時にいろんなことが起きたと、いうことですけどもね。その時にですね、日本のですね、キリスト教の、まあ、神学者であったですね、塚本トラジという人がおりましたけれども、その関東大震災でですね、自分だけが、逃げてですね、家族は全員、亡くなったということです。で、その塚本先生はですね、被害状況を見て、その戻ってきてね、家族を探したらね、幼い、子供をね、母親がね、まあ、奥さんが守ってね、一緒に亡くなっていた姿を見た時に本当に神などいるものかっていうふうにね、まあ、自分は逃げておいてなんですけどもね、自分のことは棚に置いてなんですけども、やはりねそこはね人間ですから私たちも分かると思うんですけどね、吠えたようですね、絶望したらしいですね。しかしね、その絶望の瞬間にね、そのすぐ悲惨な光景を見た塚本先生はですね、神様からね、光が照らされてね、これこそ神の愛であるっていうことが体を貫くほど分かったということであります。それは非常に衝撃的な体験だったそうです。こんな理不尽な光景を見せられていてですね、自分は逃げている、ね、裏切る者である、家族を見捨てた、でもその、奥様と子供たちの遺体を見て神の愛が分かった。理不尽さの中にあってもね、妻が亡くなり子供も失い、その中になお神の愛が注がれている現実に塚本先生は本当に衝撃を受けて、そこからね、単なる聖書研究に 没頭して献身するものとしてではなく、まあ説教者として立って福音を伝えようって、今までのね知恵と知識をもうフル活用しながらですよ。あのそれをね、知識のため学問のためじゃなくてね、あの本当に福音宣教者として、派遣されたらしいですね。神の愛に触れるっていうことはそういうことでもあります。そして神の愛に触れたものこそがですね、本当の意味で神の慈しみにも、預かることが、できるわけですね。神の愛で私たちは本当に、生きるも死ぬもキリストのみであるということがわかる。そして神の慈しみによってですね、聖ファウスティナ・コバルスカ修道場に主が語られたように、罪人を私に近づくことは恐れてはならない、慈しみの炎は私を痛めつけるほど燃え上がり注ぎ出されるようにと求めているからだというね、声を聞くわけでありますよね。まあ慈しみの賛歌、憐れみの賛歌というものを私たちはね、唱えて言ったり歌ったりしますけれども、まあ、今日もしましたけどね、神の憐れみをねどこかでないがしろにしてるんじゃないか、神の愛に触れたものは神の慈しみも預かることができるんだっていう、このね、関係ですよ。それは神様を礼拝するときにキリストに対する信仰ゆえに、自分自身の心に刻まれるわけでありますね。それまでは、ただ礼拝してただけだったかもしれないけれども、途中として私たちはそのような試練や困難に神の懲らしみに預かるわけです。なんで父なる神様は私たちを私生児としてではなく、本物の正真正銘の神の子供として、神の宗教2世みたいな、神の孫とかではなくて、神のひ孫とか宗教3世みたいな感じじゃなくて、神の子供としてね、かけがえのない神の子供として、キリストからを信じたから、神の養子とされてね、産んでくださったからであります、聖霊によってね。キリストがマリアの胎で受肉されたように、私たちもまた教会を通してですね、神の愛とそして慈しみに預かることによってキリストに対する信仰を与えられて、神を礼拝するものとされていく。そうするとですね、いろいろなこう神様の恵みが分かってくるようになるわけですね。じゃあキリストに対する信仰とは一体何ぞやって、まあいつも言ってることですけれども、神様を礼拝する際に神の言葉を聞き続けて聞き続けて聞き続けぬっていくことであります。不可欠なことであります。ローマ書の10章の17節ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですということとですね、そのことを、この御言葉を信頼して、イエス私はあなたに信頼しますと言いながらですね、キリストの名によって、三位一体の名によって洗礼を受けて教会の一員となり、さらにはキリスト者として新しく生きるようになるために、キリストの血と体を示すね、聖餐式や聖体配慮に預かっていくわけであります。キリストから聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですから、その実現の中において洗礼と聖餐式は不可欠なものであります。で、それらはどこで聞くことができるのかって、ね、まあいろんな教会がありますけれども、三位一体の神を礼拝している教会において、そのことが行われるわけです。ですから礼拝やミサ、そして洗礼、さらには聖餐式や聖体配慮っていうものが、どれだけこの3つのものがね、教会において執行されるこの3つのものがね、大切なのか、私たちは自己検証をしていく必要がありますね。自分自身は神の教会においてですね、まあそれがどこの教派のどこの諸教会のどこの、地域の教会でもいいですよ、ね、 どういうネットワークや共同体でもいいんですけれども、この神の家にの一員としてね、礼拝、ね、洗礼、そして聖餐式、まあ、カトリック風に言うとミサ、ね、そして洗礼、まあ、初聖体からね、聖体拝領の継続、同じことですけどね、この3つの点において礼拝は、神の家での礼拝、神の家でね、どこかがおろそかになっていないか、洗礼は1回受ければそれで終わりますしね、何かその教派に改修するときにはもう一度受ける可能性はあるかもしれません。それは、まあ、プロテスタント内部でもね、どっかの教会に属していたとしても、例えばバプテスト教会に、転入会するときには洗礼っていうものをもう一度受けなければいけません。あるいは、プロテスタントの中で、まあ、そのカトリックに行くときも、まあ、その司祭やね、その時々のね、まあ、教皇庁のね指針にも、司教あの司教教育会のね意向にも関わりますけどね、まあ、司祭のさじ加減にも関わりますけれども、まあ、カトリックに行くときに洗礼をね、授けられるときもあります。しかし、父子聖霊の御名によって、受ける洗礼はね、この地上では何回かあったとしてもね、その御名による洗礼はね、神の国における、神様ご自身から見たらね、唯一の洗礼なんですよ。主は一人だからやります。だから洗礼も儀式的には何回か受けたのかもしれない。それはね、いろいろとね、この地上の旅路において受けてるかもしれないけれども、でもエキュメルカルっていうのは神の国のね、まあ、型みたいなものですよ。まあね、神の国のね、模型図に沿ってね、作られたね、人間の努力の結晶、それがエキュメニカルというものでありますよ。だからその共同売産だとかね、聖餐式の相互承認とかね、洗礼のね相互承認とかね、いろいろ進んでいるところは進んでいるし、なかなか進んでないところは進んでないですけどね、それ地上でのことね。だから私たちはちゃんとその信仰を持てば大丈夫なわけですよね。私は他教派にね転入会した時にね、何回か洗礼を受けてしまいましたと、まあそれでも主の前にあってはね、主はお一人なのでね、洗礼は一つであると。三位一体の神がね、三位にして、一つの本質であるっていうことね、一つの神の本質であるっていうこと、唯一の神の本質であるっていうことはね、信じるがごとくね、この地上で洗礼が、正当な意味でね何回かあったとしてもね、主はお一人であるっていう信仰があるのであるならばね、それは儀式的な複数性であってね、皆による洗礼は唯一である。そこを、いよいよこうキリストの言葉を、通してね、信じて実現させていく、聖霊の働きを信じていく、そしてキリストを信じて信じ続けていって信じ抜いていくとですね、どうなるかというと、自分自身を、の肯定感とかね、自分自身の実現、自己実現とか自己肯定感というものがどうでもよくなっていって、まあ、反対に進んでいきます。教会に行って自己肯定感がマシになったとかですね、バランスが取れるようになったとかね、起死燃料が取れるようになったとか、まあすごいいろんなことあるかもしれないけれども、それは教会におけるね、礼拝、洗礼、聖餐式の本質的な機能ではありません。洗礼や、礼拝や洗礼や、聖餐式の、指し示すものはすべてキリストご自身です。だから、教会の一員とされ、神の家族の一員とされたならば、そのような信仰を持つならば、キリストの死とどんどん一致し続けて、自分自身が肯定したりとか自己実現とか自己肯定をする以前に、もう古い自分自身がすでにね、 死んでいること、そしてもう埋葬されていること、肉の自分はね、そういうふうに気づいていくことになります。そして今は、復活説でございますから、キリストと、死で終わることなくね、キリストと一致して復活させられたことを、霊的に聖霊によって認識していくことが、できます。これは霊的な事柄ですってね、知性的に理解することができるかどうかっていうのはね、どんなに頭のいい人でも理解できないかもしれないし、精神障害とかいろんな発達障害とかグレーゾーンとかね、ハンディキャップを持っている方々に関してもね、霊性が、霊的なものですから、認識能力をフルに発揮して精霊によってどんな大神学者よりもね、イエス様のことを素朴純粋にね信じているなんてこともあり得ます。で、キリストに対する信仰が深まっていくと、キリストと私たちのとの人格的な関係が、まあ祈りだとか礼拝だとか神の恵みそのものを受けることによって掘り下げられて、深まっていくわけですね。ローマ書の10章の4節から8節、律法が目指すものはキリストです。それで義は信じるものすべてに与えられるのです。信じないものに与えられませんが、信じるものには、ね、全てに与えられる。モーセは律法による義について、律法の掟を行う人はその掟によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るのかと言ってはならない。それはキリストを引き下ろすことです。まあ他の宗教を信じている人であれ、未信者であれ、信仰者を名乗っていながらね、教派が違う、考え方が違う、この人は本当に天に昇ることができるのか、天国に行けるのかと、ね、信仰による義はね、持っている人たちはね、誰かが天国に行くかどうかなんて関心ないです。そう言わないです。言ってはならないって書いてますけど、その言葉を聖霊によって実現することができる。相手が天国行くかどうかなんて自分自身の権限じゃないっていうことが痛感するんですね。なぜならそれはキリストを引き下ろすことだからです。キリストの栄光を損じる、損失を与えることだからです。ダメージを与えるから。また誰が深みに下るのか、誰がね、地獄の炎に焼かれるのか。私たちはね、軽率にもこの人たちはね、キリスト者として、あるいはね、未信者としてこんなにどっぷり罪の中にね、深みにはまってるんだからね、どう救われないに決まっている、ね、信仰を持ってないように思えるから、ね、いや持ってないんだと、こうね、自分自身が裁判官のような立場をね、神様から略奪してですね、誰が地獄の炎に焼かれるのかと、まあ、こう言ってはならないと書いてるわけです。で、キリスト信仰の義を持ってる人は、キリストにより頼んでる人は言い換えれば、誰が天国に行くか、誰が地獄の炎に焼かれるかなんてね、言わないんですよ。ね、どの教会のね、イエス・キリストがね、まがい者であると、まあ、傷んでない限りね、それはキリストを死者の中から引き上げることですと。だから神様の技なんですよ。キリストを引き下ろすことっていうのは、キリストの受肉のことですよね。キリストの顕微のことであります。これは神がそうなさったんです。愛する、子なる主イエスキリストを私たちの元に送ってくださった体を備えてね、バリアを通して受肉という神秘を明らかにしてくださった。それを私たちが奪い取ってキリストを引き下ろすことなんてできやしないで、キリストを引き下ろそうとしているような考えの持ち主っていうのは信仰がまるで分かってないから、心の中で誰が天国に昇るのかなって、誰が救われるのかなっていうふうに言っちゃうんですよ。で、キリストが死者の中から引き上げられる、これ復活のこと言いますね。私たちキリストを死者の中から復活させることできるんですか？できると思ってるやからは、誰が地獄に行くのかな、炎に食い尽くされるのかなっていうふうに、すごく裁き心で、発信してしまうわけですよね。そのように相手を見てしまう。でもそれはね、 神様の力によってキリスト復活させられたんだっていう啓示に反しております。だから神の座をどちらも、奪ってるわけですね。神の主権をね、自分の、主権では何と言ってますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にある、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことですということでね、キリストは言葉が私たちの口にあり、キリストの心が私たちの心にあるとき、ね、キリストは父なる神様に対して絶対の信頼を持って、死に至るまでの謙遜、十字架の死ということと死者の中からの復活ということを両方神に信頼して復活させられ、死に至るまで従順であり、復活させられるまで、信頼していたということであります。イエス、私はあなたに信頼しますということであります。なぜかというと、イエス様が父なる神様に死に至るまで服従し、そして信頼を持って復活させられたからであります。そして全て神に栄光を期したからであります。で、このような自分自身の信仰を確立せずにいて、他の人々は救われるか、それとも滅びるかというあまりにも残念な疑問ばかりが生じてしまう人々がいるっていうのもまた事実であります。じゃあどうすればいいのか、まあ、私たち自身一人一人が問われていることであります。これはね、相手の問題ではなく私たち一人一人が、問われていることから、神の愛と慈しみに触れたものとして、キリストに対する信仰ゆえの神の義を得たものとしてどうすればいいのか。じゃあ、ね、相手に左右されない神に対する新しい生き方を貫徹して、他の人が天国に行くか地獄に行くかなんていうのは、まあある意味ではその判断停止して括弧に入れて、まずは自分自身がどうなのかと、こう徹底して信仰に生きていく、人々はね、どのような特徴を持っているんでしょうか、まあ、検証していきたいと思いますね。だって私たちは他者に左右されてね、他者を裁きながらね生きていてもね、将来が見えてこないからです。永遠の今というものを大切に生きていくことができないからです。キリストの愛によって守られた過去っていう視点を持つことができなくなるからであります。じゃあどうすればいいのか。第一に、キリストに従うってことですね。キリストが父の神様に従ったように私たちもキリストに従う。2番目、自分自身の信仰の吟味ということでありますね。ある意味では誰が天国に行くか、誰が地獄の炎に焼き尽くされるかっていうのはね、これはもう自分自身のことを全く考慮せず識別していないことの、証拠であります。他の人のおせっかいばっかりしてるわけですよね。でもおせっかいしてるばっかりしてて、他の人々を裁いていて、自分自身の救いに関しては無頓着であると。なので自分自身の信仰の吟味をしなければいけない。3番目、キリストの教えを聞く人たちの救いについてね、敏感でなければいけないということでありますけど、それぞれね、聖句からね、まあその根拠をね示していきたいと思いますけどね。キリストに従う第1番目、ヨハネの福音書21章の20節から22節、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなんですかとイエスに言った。まあまさに、主よ、この人はどうなんですかと、この人はどうなんですか、いや、いかになれば天国に行くんですか、地獄の炎に焼き尽くされるんですか、キリストに従うんでしょうか、信仰を貫徹するんでしょうか、どのような使命と、奉仕がこの人に与えられてるんでしょうかと気になってしまうわけですね。ペテロはキリストを見ずに彼を見たからであります。愛する弟子ヨハネを見たからであります。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。まあ、これは、まあ、リベラリズムの人たちはわからないかもしれないけれども、神の言葉と教会のね伝承を信じている私たちとしてはですね、簡単なことであります。ヨハネの黙示録を書くために 使徒ヨハネはですね、この愛する弟子は、生き延びるということであり、十二使徒の中で唯一ですね、殉教せずにですね、老衰で亡くなった、使徒であります、ヨハネはね。それはなぜかというと、使徒パウロでさえ語ることのできなかった、キリストの、啓示の全体っていうものを、聖書を完結させるために用いるっていうことを、そういう証明をイエスは、愛する弟子ヨハネに、ね、託していたからであります。しかしそのことが、そのことを私が望んだとしても、使徒ペテロにね、あなたに、私たちに何の関わりがありますかということです、ね、ここをまずはっきりしなければいけない。他の人はどうだああだ、ね、それどんなに近しい人であったとしても、まあ、どんなに中間で、まあ、遠い人であったとしてもね、あの人はこうだこの人はこうだっていうふうに考えるとね、私もですけどもね、自分のこととして本当にへっぽこなんですけれども、やっぱり羨ましいなっていうところがありますし、なんでこんなね、ことをしているのにね、一見祝福されているように見えるのかというようなひがみも出てきます。だから主よ、この人はどうなんですか、あの教会はどうなんですか、この教派教団はどうなんでしょうかというふうに思う気持ちがあります。なぜかというと、キリストを見ずにその教会を見たり、そのキリスト者を見たり、彼を見ているからであります。あなたに何の関わりがありますか、まあ、そういうキリストからのね、慈しみの声を聞いていかなければいけない。そして、キリストはですね、神の愛の言葉を使徒ペテロに、私たち一人一人に言うわけですね。他の人たちが主を、この人はどうですかと、他の人たちはどうですかと言う必要がないほど、あなたは私に従いなさいという直接的な愛の、ね、命令を、語ってくださるわけでありますね。何の関わりもないということをはっきりした上で、返す刀であなたは私に従いなさいというこの愛の言葉が響くか、それともなんかこう従いなさいって窮屈だなっていうふうにね、立法的に捉えるかね、非人格的に捉えたらね、こういう言葉っていうのはただの言葉辛いに過ぎないからね、私に従いなさいって、他の人のことを考えないで、そんな無理だっていうふうになっちゃうんですよね。霊的読書の中で聖書を読むとき、特にこう祈りの中でね、そういう不平不満が出てきたりなんかもします。御言葉を読んでて、こういうところで深く深くこう黙想して感想していかなければいけません。冷静的にも、心理的にもですね、この御言葉をきちんとこう反芻してね、咀嚼していく必要があります。あなたに何の関わりがありますか、あなたは私に従いなさい、もう何度だってこの繰り返しですよ。キリストに従う最中に、その途上でいつも、あなたは私に従いなさいというこの愛、キリストからの愛の言葉をですね、他の人が気にならないぐらい私は愛されているんだ、主に必要とされているんだということをね、確かなものとしていくことで、キリストに従い続けていくということがね、成立するわけです。2番目、自分自身の信仰の義務。第2コリントの13章の5節、あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさい。それともあなた方は自分自身のことを、自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないんですか。あなた方が不適格なものなら別ですか、ということでね。私たちがどう感じようが、どう考えようが、キリストを信じているならば、その愛するキリストイエスがですね、私たちのうちにおられるわけですね。これは、個人的次元においても、信仰者として、一人の信仰者として、私のうちに住んでくださっていますし、キリストが、命を落としてあがなってくださったその教会のためにも、キリストはおられるわけですね。だから教会においてキリストは礼拝されるお方であり、さらにキリストが御言葉で定められた洗礼とね、聖餐式が執行されるわけであります。 なので私たちは、本当にですねぷかぷかとね浮かぶね、ハスのようにね、湖の沼とか湖でね浮かぶような葉っぱみたいな存在であってはいけないわけです。まあそのような風になってたとしてもですね、中心地点は教会の一員として礼拝洗礼の価値のね再吟味、そして聖餐式に預かり続けていかなければいけない。まあこれも基礎中の基礎ですよね。カテケージスの、内部で基礎中の基礎ですよね。まあ、ここを本当にしっかりと、確立していくことで自分自身の信仰の吟味というものがね、できるようになっていきます。その吟味の中心は、教会において、個人的な信仰の次元においてもそうですけども、その両方の次元において私たちの中に、私の中にキリストがおられるかどうか、これをね、このお方に対する信仰によって生きているかどうか、自分自身を試し吟味しなさいということであります。個人の生活でどうなのか、教会生活の中でどうなのか、でもう一つ言うと社会生活の中でどうなのかということですね。で3番目、キリストの教えを聞く人たちの救い、これどういうことかというと、第一テモテの4章16節ですね。まあ、これは2番目の、自己識別と自己検証と、密接な関係がありますけれども、自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい、働きをあくまでも続けなさい、これは別に教師だけに言われていることではないです。キリスト者一人一人が働き、すなわち神の働きをキリストから、証明を与えられて託されているわけです。その働きはあなたにとって何でしょうか、ね、自己検証を経た後ですね、その働きを、神の働き、委託された働きをですね、神様から委託された己の働きといったもの、私たちの教会において与えられた働きというものを、あくまでも続けなさいということであります。そうすればどうなるか、自分自身とあなたの教えを聞く人たちを救うことになるのですということですね。この救いっていうのは信仰による救いも、ありますけども、ある意味では神の国に至るまでのね、救いの、完全をね目指す、ということに、深くつながっております。他の人に教えていながら自分自身が脱落者になってしまうことほどね、その働きを、続けずにね、他の人たちにばっかりあなたの働きを続けなさいと、嘘吹く者に対して私たちはね、ちょっとそれは順序が逆なんじゃないですかっていうふうにね、アドバイスすることが、助言することが、できたらいいですねというね、ことです。さて、本文に入りますけども、大祭司は皆捧げ物と生贄を捧げるために任命されていますと書かれていますね。でヘブル書の、8章の1節から2節ではですね、キリストが、天におられる大祭司、として述べられております。ヘブル書の8章の1節から2節以上述べてきたことの要点は、私たちにはこのような大祭司がおられるということです。この方は天におられる大いなる方の御座の右に座し、人間によってではなく主によって設けられた誠の幕や聖所で仕えておられますと、いうことですね。天におられるね、大祭司ということであります。故に冒頭、通常は省略されやすいんですけども、本文ですけどね、まあ、ガルという言葉、まあ、接続詞があるわけですけどね、理由と目的を導く接続詞でございます。これ普通は聖書に結構ね、ずっと冒頭、ギリシャ語原文ではね、すごく冒頭についてるんですけども、省略されます、かなりね。でもここはですね、このガルという言葉は、というのはとか、なぜならとか、そしてと、いう意味を持っていますのでね、これ訳出すべきであると思います。なぜなら、大祭司は皆捧げ物と生贄を捧げるために任命されていますっていうふうにね、これ8章1節2節とつなげるためにね、というのはなぜならそしてっていうふうにね、訳出すべきであります。キリストの神秘というのは 不可知論ではありません。それとは異なり、私たちの信仰の程度に応じて神が徐々に、キリストの神秘を明らかにされていくものであるという特質を持っております。そういう意味では不可知論ではありません。不可知論っていうのは何かっていうと、人間の感覚的あるいは経験以上の、実在を人間は知ることができないとする立場です。これが辞書的定義です。まあ、この人間の感覚的経験以上の実在っていうのは、例えば究極的真理とか神などを意味します。その神などを人間は知ることができないという立場ですね。そうした実在をありとした上でのありとした上で最後まで不可知であるというふうにね、言う主張と、その究極的真理とか神とか、あるかどうかすら分からないという主張の2種類があるようです。まあそんなことはどうでもいいんですけどね。そういう意味ではキリスト教っていうのはね、キリストの神秘っていうのはね、神秘のままで終わることはないですよ。掲示された段階に応じて完全に知ることができるのは神の国においてだけども、それはね、もちろんね。でも、信仰の程度に応じて私たちは信じ続けていくことによってキリストの神秘が明らかになっていくっていうことですよね。なぜならばっていうのが今回のところですね。ローマ書の12章の 3節ですね。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。まさにですね、思うべき限度を超えて思い上がるならば、本当にキリストの神秘がわからなくなります。神の愛の泉と神の慈しみがわからなくなってきます。なぜなら思い上がりをしているからであります。それらが神の愛と慈しみを跳ねのけてしまう。すなわちイエス、私はあなたに信頼しますという信仰告白を妨げて跳ねのけてしまうからであります。ポイって捨てちゃうわけですね。思い上がりっていうのはね、思い上がってる人々っていうのは信頼ってするっていうことを捨ててしまうんです。むしろ、神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいということですから、私たちの信仰はね、なんでこの問題ね、解決しないんだ、なんでこの試練からなかなか出口が見つからないんだ、脱出道っていうのは直訳出口っていう意味です。なんで癒されないんだ、それは信仰の計りに応じてね、慎み深く考えていくようになっていくと、神の御前でね、それらを受容していくことができるようになっていきます。でもそれは痩せ我慢とは違いますよ。神の愛と慈しみに満たされていくからですよ。神様からの励ましの力を受けていくことができるから、キリストと一緒に耐え忍ぶことができるようになっていく。しかしですね、ヨブのように祈り叫ぶ者もいると思います。まあ例えばこんな感じです。ヨブ記の3章の20節から26節、なぜ苦悩する者に光が、心の傷んだ者に命が与えられるのか。彼らは死を待つが死はやってこない。隠された宝に勝って死を探し求めても、彼らは墓を見出した時に歓声を上げて喜び楽しむ。自分の道が隠されている人、神が囲いに閉じ込めた人になぜ光が与えられるのか。これもヨブ自身のことを言ってるわけですよ。誠に食物の代わりに嘆きが私に来て、私のうめきは水のように溢れ出る。私が怯えているもの、それが私を襲い、私が恐れていたもの、それが降りかかったからだ。安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、心は乱れている。私たちもね、このヨブの言葉を読んだ時にですね、自分自身の一番辛かった出来事をこの言葉と合わせていいんですよ。ヨブ自身がそのように神様に対して祈って叫んで、本心から言葉を述べた、それが聖書になってるわけですから。でこのような、ヨブのような人々に対してね、神は隠すことと表されることを、主なるイエス・キリストのうちに啓示します。キリストを信じてても神様は隠し事と明らかに表されることっていうものをね、その信仰の程度に応じてね、使い分けるんですね。私たちが使い分けるんじゃないですよ。 神様に 対する、ね、態度が自分の思い通りにならないからね、信仰を引っ込みます、祈るのやめます。でも神様はよくしてくださるから、ね、いろんなことを明らかにしてくださったから、賛美してね、褒めたたえます、感謝します、ね、私たちはそういうふうにこう単純に考えてしまいますけどね、主導権は私たちにあるわけではないですよ。私たちが神のことをどう思うかじゃないですよ。神様がキリストのうちに、何を隠し何を表されるかっていう主導権を持っておられるっていうことです。主権者なる神っていうことです。で、その主権っていうのことと恵みっていうことはね、リンクしてるわけです。だからよく神の主権的な恵みっていうふうに言うわけですね。キリストを知ること、キリストを信じて救われることに集中させたのであります。だから私が天国に行くのか地獄に行くのか、そういう言葉考え方自体が、今までは人々に対して適用してましたけど、自己吟味が大切だって言われたら自分自身がどうなるかって、自分自身が不安になってくるんですよ、救いが。しかしキリストを信じて救われることに集中していくならばですね、キリストのうちに神様は隠し事と表さ明らかにすることをね、全て、私たちに、開示してくださるお方なわけですね。3つ証言を取り上げてみましょう。第1にモーセの証言、第2に使徒パウロの証言、第3に使徒ペテロの証言です。第1モーセの証言としては、申命記の29章の29節、隠されていることは私たちの神主のものである。私たちはキリスト者であったとしても、神様から隠されている、どんなに祈ってもね、どんなに交わっても、どんなに取りなされても、どんなに礼拝を捧げてもね、さっき言った洗礼の、価値、ね、神の家族の一員とされることの封印、そして、聖餐式、キリストの血と体に預かること、もってしてでもですね、わからないことだらけっていうのはよくあります。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、それは私たちがこの見教えの全ての言葉を行うためである。自分の力で、見言葉を行うのではない、それは立法主義である。キリストを信じて神の愛ゆえに受けた聖霊の力によってそれを成していく、見言葉を満たしていく、神のことを満たしていくということですね。だけども、神の言葉において隠されている事柄に関しては、現実世界の中でも、教会生活の中でも、個人的な信仰生活の中においてもですね、家庭生活においても、隠されていることは謙虚に神様の前で、分かりません、神様待ち望めばいいわけですね。いつかきっと神様がそれを明らかにしてくださることが、できるようになります。その時に聖霊の力によって神の言葉を満たすような良い行いができるようになっていきます。神の御心の中にダイブすることができるようになります。で、2番目、使徒パウロの証言、まあ、モーセだけじゃなくてパウロでさえ経験した、コロサイ書の2章の2節から3節、私が苦闘しているのは、この人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受け、さらに理解することで豊かな全く確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されていますということですね。だからなかなかキリスト者になってもですね、キリストのうちのにある知恵と知識の宝の全てを味わうことができない人たちが多発していたということであります。愛のうちに結び合わされていくことをなかなかできないキリスト者が多かった。そして愛のうちに結び合わされ、結合されてですね、神の愛に結合されてですね、これ愛っていうのはアガペの愛です、心に励ましを受けることができるのは神の愛と結合してるからですよ。で、心に励ましを受けるってことは、要するに慈しみに預かるってことですよ。愛された上で慈しみに預かっていく、そしてそれは非常に感傷的なことであります。その次に霊的な認識の問題に入ってきます。理解することで豊かな全く確信に達し、感傷的感情的な世界もあるんですよ。霊性の世界って霊的な体験っていうの経験っていうのもあるんですよ。しかし理解することにおいて、認識的な信仰を働かせることによって、完全な確信に到達することもできるというふうに言ってるわけですね。どちらが欠けても バランスが崩れてしまう。で、その霊的な認識っていうのは確信をもたらすものであり、神の奥義であるキリスト、すなわち知恵と知識の宝を知るようになるための霊的な認識能力であります。前も言いましたけども、霊的な認識能力っていうのは何が霊的で何が肉的かというと、霊的というのは神の愛に由来しているってことです。肉的っていうのは人間の罪や死から、由来しているということであります。で、3番目ですね、使徒ペテロの証言です。第一ペテロの1章の7節から9節。試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、これ再臨のことを言ってますけど、称賛と栄光と誉れをもたらします。キリストは私たちに隠されたり表されたりすることがあります。まあ、しかしですね、最終的にはね、今現在見ずして信じる信仰を持ってして地上を歩んでるんですよ、私たちはね。教会人としてキリストを信じる者たちの群れとしてね、どこの教会に所属していようがそのように歩んでいるわけです。で、それはどのように歩んでいるかというと、キリストが現れることを待ち望む者としての群れということであります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っていますということでありますね。だから私たちに対する、私たちがキリストを信頼するときにですね、愛すること、信じること、それゆえに、境に満ちた喜びに踊ること、愛と信仰から喜びがね、跳ね上がる、踊るような喜びがね、私たちに与えられていくわけでありますね。あなた方がそれはね、信仰の結果である魂の救いを得ているからですというふうにね、断言しておりますね。まあ、ある意味ではその救いって言ったら、信仰による、キリストに対する信仰によるっていうことをね、パウロ書簡に帰する人たち結構多いんですけれども、まあ、それがこうキリスト教会の歴史っていうのも、見た時にね、カトリックがプロテスタント、まあ、西方教会が分離した時にですね、その改革期に強調されたことでもあります。まあ、しかしですね、当のペテロ、使徒ペテロ自身がですね、キリストに対する信仰の結果は魂の救いだっつってね、信仰によって救われるということをね、強調しているということであります。じゃあ、その強調しているけども、どういう信仰の結果であり、どういう信仰の中身が、それは神の愛で満たされたものである。イエス、私はあなたを信頼しますという、その信頼にあふれたものである。それゆえに喜びに踊るものであるということですね。で、また本文にはですね、大祭司は皆っていうふうにね、されていますけれども、キリストが天におられる大祭司であることの理由と根拠を3節では説明している、わけです。そのことから新改訳第3版だと、すべて大祭司はっていうふうにね、書いております。で、新共同訳と聖書協会共同訳でも、すべて大祭司はっていうふうにね、句読点をね、入れずにね、書いております。まあ、同じですね、意味はね。岩波訳では、この接続詞、である、ガルという言葉を訳出していまして、というのは大祭司はすべてと適切にね、訳されております。ちょっと古いですけど、フランシスコ会訳だと、大祭司が建てられたのはすべてと、まあ、なんかちょっと、そうですね、新改訳とか、新改訳第3版とかね、新共同訳、聖書協会共同訳と同じようにね、訳されておりますね。ここはですね、パスっていう言葉が使われております。これは大祭司は例外なくとか、大祭司は誰でも皆というふうに読むことができるんですね。すなわち、大祭司とは全てのものが例外なく任命されているものなのであります。だから、キリストを信じるキリストでさえ神の誓いの言葉による任命が必要だったんですよ。だから、キリストを信じる私たちもまたですね、この神からの、人からの任命じゃないですよ。人からのお墨付きじゃないですよ。神からの任命がなければ、自分自身の働き、 私たちが、今日構えている教会の働きというのはなかなかわからないということになります。で、わからない人はわかるように、ね、隠されているものを明らかにしてくださいというふうに祈ればいいわけですね。なかなか閉ざされたままですねって、ちょっと悲しんでる人たちはね、取りなしていただきながらね、気づきが与えられるように祈り続けていき、礼拝し続けていけばいいと思いますね。この任命されているっていう言葉は、ギリシャ語のカシゾーの受動体です。まあ、その他に王座に座らせるとか配置するとか、とある役割に就任するという意味であります。だから、大祭司は例外なく、配置されている。大祭司の座に座らされている、大祭司という役割に就任しているということでありますね。で、私たちは聖なる祭司としてペテロによれば、そのように任命されているものなわけですね。だから神殿とかシナゴーグとかいろんなところで祭司いらないんですよ。もうね、まあ究極的にはエリサレム神殿ですけどね、なぜかというとキリストが、大祭司としてね、唯一の、大祭司としてね、だから祭司の性質は完璧に変わったわけ、聖書の中身は完璧に変わったわけ。立法は、死に至る、人間を大祭司、祭司に立てるけどね、キリストは、ご自身でね、その大祭司のね、神の言葉の、満たしを行ってくださったわけ。今でも永遠に生きておられます。私たちのために全ての大祭司としての、役割を、取りなしの祈りをもってして、十字架の食材をもってして、福音をもってしてね、神に仕えているわけです。ですからこのようなキリストを信じるとき、私たちは聖なる祭司に、立法の定められた祭司ではなくキリストの聖なる祭司として任命されているという事実に気づくわけであります。これから任命されるんじゃない、もう任命されていることに聖霊によって気づきが与えられる。そうするとどうなるか、使徒パウロと同じように失われた魂を神に立ち返らせるように、それを捧げ物にするようにっていうことが祭司の真の役割だっていうことをに気づいて、旧約聖書を読むことができるようになるし、福音宣教に、その身を投じることができるようになっていくわけでありますね。で、なんかこうね、生ぬるい信仰者がいたとするならばね、そういった人たちの信仰の回復に寄与していくようにね、励ましていく。使徒パウロはただ福音宣教して伝道しただけじゃないですよ。諸教会を励まして仕牧もしていきました。ヘブル書の5章の4節から5節、またこの栄誉は、まあ、大祭司の栄誉ですね、自分で得るのではなく、ね、アロンがそうであったように神に召されて受けるんです。同様にキリストも大祭司なる栄誉を自分で得たのではなく、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったんです、ということ。神の自分自身に対する証明を分からなくて、それを知りたいのであるならばね、どうすればいいのか、キリストを信頼することです。そして絶えず霊的認識力を働かせて、キリストのご人格を知り続けていかなければいけない。キリストが今どのような、働きをなさっているのかを知り続けていく必要があります。だからピリピ書の3章12節から14節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。だからキリスト者っていうのはね、もうこれで完全だっていうことはね、ないんですよね。キリストに対する信仰の完全を目指して神の御国に向かって走っていく、もうそれあるのみであります。だから、教会で神様の贈り物としてですね、立てられて任命されて証明を受けた、説教者、主牧者なんかよりもね、奉仕者たちなんかよりも、今や SNS の時代ですから、 多くのキリスト教、まあ AI の時代でもありますからね、多くのキリスト教の知恵や知識、情報という意味ではね、みんなそれを取得することが便利な時代になっていますから、まあはっきり言ってしまえばですね、頑張ってお金も投じて献身もしてですね、日常生活の中で貧乏生活しながらですね、教会に仕えている人たちよりもですね、そういう奉仕者や献身者、奉献者たちよりも一般信徒の方が教会の、まあ信徒、他教派の信徒との友達関係とか、ね、あるいは、司祭や牧師との人間関係とかめちゃくちゃ広げることができますし、そしてやろうと思えばね、でキリスト教に関する知識や情報というのも正直自分の所属しているまあその教会のね、教師たちよりも深い場合がありますっていうか、かなり深いです。しかしそれをその事実を認めつつですね、なぜ深いかというと、まあ一言で言います、暇だからです。献身者や奉献者っていうのはまあそれなりにトゲがあります。あるいは本当に信徒で、一信徒であったとしてもですね、本当に神様からね、もう他の人から無名で匿名で知られてないような教会であったり、一信徒であったとしてもね、本当に神様から慈しまれている人たちっていうのはね、トゲがあります。それで大変なんですよ、もう。その上で奉仕させていただくにあたってね、己を捨ててるわけですよ。で、現実においてそれを実行してるわけ。そのような証明にふさわしい、貧しい生活をしてるわけね。食うも困る生活をしてるわけですよね。いつホームレスになるかわからないような生活をしてるわけですよね。まあ、教会が裕福で、ね、そういう場合はね、自分自身から、質素な生活をね、選択していくっていうね、方々が非常に尊いわけですよね。よく言われることですが、神様に捧げるときに、教会を通して捧げるときにね、一番大切なことはですね、ちょっと生活痛いなって思うぐらいが一番信仰の分に応じて、計りに応じてですね、誇り高ぶらないね、捧げ方です。捧げるときは、ちょっと財布痛いな、家計痛いなっていうぐらいがちょうどいいですね。で、そのちょっと痛いなっていう、まあ、捧げ物とか、情報の取得とか、すべてにわたって、じゃあね、献身者は奉献者と、どこが違うのか。献身者は奉献者は、痛いどころじゃない。もう死んでるわけ。福音を伝えることに、死んでるわけ。伝えるために、自分自身の徳であったものをすべて捨ててるから。そして今でも捨て続けているんですよ。それで、加えてトゲがあるんですよ。大体ね。だから神様の愛だけじゃなくて、慈しみがとても必要なの。使徒パウロのね、言葉は非常に力強い言葉に見えます。でもどうですか？ローマ書においてもね、使徒パウロのね、代表的なね、書簡であるローマ書においてもね、私のために祈ってくださいって言ってるわけ。ガラテヤ書においても、私が福音をあなた方に述べ伝えた時に、本当にあなた方にとって、妨げになるものがあった。それなのに、まるで神や天使のようにね、私のことを扱ってくれた。その熱い思いは今どこにあるんですかというふうにも言ってる。弱さの中でね、トゲの中で、病の中でね、いろいろその原因について言われていますけどもね、福音ってのは述べ伝えられるものなわけですよね。その、自分自身に本当に立場がね、どのような教会内において立場がどうであれね、神に仕えるっていう一本道においてはね、キリストを本当に模範としていくならばね、思い上がってはいけないわけです。 大祭司は捧げ物と生贄を、捧げるために任命されています。大祭司は何のために置かれているのかというと、捧げ物と生贄を捧げるために任命されているんです。ならばキリストを信じる聖なる祭司たちの一人一人である私たちもまた捧げ物と生贄を捧げるために任命されているのであります。神の幕屋において大祭司が神に仕える方法は捧げ物と生贄を捧げるという奉仕であったのであります。あった、過去形ね、これは過去形。民数記の18章の6節から7節をちょっと少しね詳しく見てみましょう。今ここに私はあなた方の同族レビ人をイスラエルの子らの中から取り、会見の天幕の奉仕をするために主に捧げられたものとして、献身者として奉献者としてあなた方への贈り物とする。献身者奉献者っていうのはギフトなんですよ、これ。神からね、教会に対する、あなたとあなたと共にいるあなたの子たちは祭壇に関するすべてのことや垂れ幕の内側のことについて自分の祭職を守り奉仕しなければならない。私はあなた方の祭職の奉仕を賜物として与える。資格なしにこれに近づく者は殺されなければならないということ。つまりですね、キリスト者として神に信頼を持って近づくためにね、私たちは何の資格もなかったわけです、聖なる祭司としての。しかし立法の定めにおいてはそうでありますけれども、私たちが聖なる祭司に命の永遠の祭司としてね、神に仕えるためにキリストは大祭司となってくださるために死に葬られ、復活させられ、昇天し、今では神の右の座に着座して私たちのために取りなしてくださるわけ。失われた魂を探し続け、私たちのへっぽこな信仰をですね、立て直そうと奮闘してくださっているわけであります。そのキリストとの親しい交わり、神の愛に満ちた交わり、慈しみに預かる交わりそのものが神からの資格なんですよ。そして神からの資格っていうものは神からの、奉仕を賜物、神からの奉仕をいただいて、自分から奉仕をしたいじゃなくて奉仕をさせていただくわけですよね。それは教会内の奉仕かもしれないし、家庭内の奉仕かもしれないし、トゲと戦う闘病生活のね奉仕かもしれないし、祈りのね奉仕かもしれないし、社会で本気で働いていくっていう奉仕かもしれない。しかしそれは一切のことを、賜物として与えられたものとしてね認識していく。でここで、捧げ物っていうことがね書かれております。これはドーロンという言葉がね使われていて、神への贈り物とか、献金という意味も含まれます。で生々しい表現ですけれども、この民数記に書かれている生贄ですね、という言葉は、この捧げ物と生贄ですね、ヘブル書の本文にも書かれておりますけども、生贄という言葉はシーシアという言葉ですね。これは、聖書の翻訳の問題もありますけども、生贄というよりも私は犠牲っていうふうに直訳した方がいいと思います、ね、犠牲という意味でありますね。それらを捧げるという言葉は、これはプロスフェローという言葉で、そのまま犠牲などを捧げるの他にね、王の前に差し出すという意味もあります。だから私たちは神の家族における、神の教会における礼拝の中で、自分自身や失われた魂を神の御前で主なるイエス・キリストの王職、大司職、預言者職、ありますけどね、キリストの御前で、神の前で、王の中の王である主に、贈り物としてね、自分自身と失われた魂を捧げていくっていうことが聖なる祭司のね、犠牲を捧げていく。そのためには犠牲が必要です。キリストの唯一の犠牲で十分なんですけど、それにあやかってですね、失われた魂や、自分自身を捧げるっていうことがね、できるようになってくるわけですね。なぜかというと、私たちは常に福音を伝えるときに キリストを伝えていくからであります。キリストの犠牲を伝えていき、キリストが神からの贈り物であったということを伝えていかなければいけないからであります。それによって救われると。でそれは別にね、キリスト教的な固定観念でイメージしちゃダメですよ。個人伝道とかね、証とかそういうことだけじゃなくてね、生き様そのもの、信仰者としての生き様そのもので表していくということであります。で、まあ一番目にですね、まあちょっと2点触れたいんですけど、一番目に神に仕えるために自分自身と皆の罪のために捧げていくっていうことですね。2番目はキリストは祈りと願いを捧げたということです。1番目、神に仕えるために自分自身と皆の罪のために捧げるというのはどういうことでしょう。ヘブル書の5章の1節から3節ですね。振り返ってみましょう。大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を、捧げ物と犠牲ですよね、を罪のために捧げるように任命されています。捧げるということですね。プロスフェローということですね。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。またその弱さの家に民のためだけでなく、自分のためにも罪の家に捧げ物を捧げなければなりませんということで、ね、この捧げなければなりませんというのもプロスフェローということですね。犠牲を捧げる、捧げ物とを犠牲として捧げる。で2番目、キリストは祈りと願いを捧げたということですね。ヘブル書の5章7節から10節、キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、プロスフェロ、祈りと願いを捧げるっていうことは、祈りと願いを犠牲として捧げるっていうことなんですよ。なんで犠牲なの？私の思いではなくてね、あなたの身思いが、身心がなりますようにと、ゲッセマネでキリストは祈ったし、それ以前としてね、そのゲッセマネの祈りの以前として、マリアがですね、信仰を持ってですね、あなたの言葉が好みになりますようにというふうにね、自分自身を犠牲にしたからであります。神の言葉を受けるというのは自分自身を犠牲するということであります。信仰を持つということは、今まで得であったものを損と思うようになることであります。つまり犠牲ということであります。何の犠牲も捧げずに手ぶらで礼拝行っちゃダメですよ。必ず自分自身が取り扱われて、神様との関係において愛と慈しみを妨げるも一切のものが取り去られる覚悟を持って礼拝を捧げ、自分自身を捧げ、時に失われた魂に対する愛を持って関わることを捧げていく。洗礼を受けて聖餐式に預かっていくっていうことですね。だから受けることは、捧げることでもあるんですよね。で、捧げるっていうことは受けることにもつながっていくっていうことですね。キリストは、その経験の家に聞き入れられました。キリストは御子であられるのにお受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従う全ての人にとって永遠の救いの源となり、メリキゼゼクの霊に習い、神によって大祭司と呼ばれましたと書いてあります。使徒はキリストの祭司職は古いレビ的な祭司職と両立できないと言おうとしているんですよ。これはこのことを立証するため次のように語ります。神は祭司たちを任命して犠牲を捧げた。だから犠牲を伴わない祭司職の資格は無効であると言ってるんです。なので今でもキリストを信じて献身します、奉献しますと言っている者たちは犠牲を伴わなければいけないということであります。古い生活とさようならを告げなければいけないということであります。では一体キリストは究極的に神様に対して何の贈り物と犠牲を捧げたのでしょうかっていうところに、問い直してみますとね、したがってこの大祭司も何か捧げるものを持って いなければなりませんと書いている通り、キリストは神に対して私たちが罪から救われるためにご自身を捧げてくださったのであります。ヘブル書の7章の27節、イエスは他の大祭司たちのようにまず自分の罪のために、次に民の罪のために、 私たちの罪のために毎日生贄犠牲を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです、ということです。キリストの、だから礼拝において自分自身を捧げるっていうことの本当の意味は、キリストの犠牲に自分自身を一致させるっていうことですよ。で、自分で捧げよう、犠牲を、ね、捧げようっていうようなね、頑張りすぎ、立法主義ではないですよ。キリストの犠牲に自分が預かるとですね、自分自身の中から、聖霊が、犠牲として捧げるものをね、指摘し、それを実行に移してくださる。そうすると私たちは自由になってくる、だんだん。このことから人間は犠牲なしに神の御前で恵みを受け取ることは絶対にできないということであります。だから私たちの祈りと願いですら神に聞き届けられるに至るには何らかの犠牲を伴っているのであります。いや、私は祈りと叫びを捧げるときにね、願いを捧げるときに何の犠牲も払っていませんよっていうふうにね、思っている、純粋な人がいるかもしれませんけどね、素朴な人がいるかもしれませんけどね、何らかの犠牲は伴っているんです。その犠牲とはですね、その祈りと願いを捧げることを可能にしてくださったキリストの犠牲であります。それを伴っていることに心の目を、見上げた時にですね、気づいた時にですね、私たちは神の愛と慈しみを本当に味わってですね、感謝しながら祈りと願いを捧げていくことができるようになるわけですね。だからその祈りと願いってさ、取引じゃないんですよね。キリストの犠牲を伴った尊い神との交わりなんですよ。だからぜひ何度だってこう祈り続けていって、何度だって諦めずに願い続けていけばよろしゅうのでございます。自分の力でそれができないならばね、ロザリオを使ってですね、すでに祈られた多くの人々から歴史を祈られた祈りをね、祈り返し続けていけば他の人々が取りなしてくださいます。天上においても地上においてもです。本来は取りなしの余裕もなく、信仰を持てなくて教会にも行けなかったような人たちが、私たちが知れるかどうかは分かりませんよ。その祈りと願いによってね、神の御前に失われた魂として捧げて、その人が信仰を持つかもしれないですよ。どっかの誰かさんが、私たちが知ってる人じゃないかもしれません。しかし祈りと願いはキリストの十字架の死という犠牲がある以上、そこからの復活というものがある以上ね、復活し昇天し、大祭司の座に着座されたねイエス様はね、そのことを必ず聞き届けてくださるということであります。そこでキリストの死を記憶に残さずに神の栄光の御前に出頭しようなどと考える人々はあまりにも傲慢不遜で危険なのであります。私たちは祈りの実りがあるように望むならばね、祈りにおいてね、結実を望むならばキリストの死という犠牲をいつも中心に置くことを学ぼうではないか。神に対して私たちの罪に対する怒りを封印するような何者も私たちは犠牲として持っていないからであります。キリスト以外にね。エペソ書の5章2節、また愛のうちに歩みなさい、キリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄犠牲とし香ばしい香りを捧げてくださいましたと書かれている通りです。お祈りします。恵み深い愛する天の父なる神様、主の慈しみの主日において神の愛の豊かさと、また主の慈しみの奥深さを本日の礼拝において味わうことができたことを感謝いたします。私たちの全ての行為にはキリストの十字架の死に至るまでの従順の犠牲が伴っているということを、覚えることができますように、記憶することができますように、心に刻むことが聖霊によってできますように助けてください。祈りが叶うか叶わないか、 礼拝の中で取り扱われるか取り扱われないか、それはあなたにかかっております。どうか信仰の分に応じて謙遜な態度で、あなたに、お願いをしていくことができますように助けてください。また、神の家族の一員として、礼拝そして洗礼、さらには聖餐式を、軽んじることがないように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。 Thank you.